シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。4月になりまして、
はい。
まあ、予告通りなんですけど、まだね、配信してないのがいっぱいあるんですけど、ディジンの収録自体はね、お休みに入ったんですね。
あ、そうでしたね。
はい。ということで、雑談のみをね。
それは何なんだってことかもしれないですけど、ね。雑談ね。いや、だから、これだけっていうことがなかったもんね、その月にね。
確かに。
うん、どうしようって思ったんですけど、まあ、ちょっと最近前々からちょっとモヤモヤしてることがあってね、映画とかドラマの界隈っていうのかな。それがね、ちょっとね、一個僕なんか答えが出たっていうことがあって、それについてちょっと今日は喋ろうかなと、思ってるんですけど、アドリブってあるじゃないですか。
はい。
特にまあ映画はどうかわかんないけど、テレビドラマなんかの番宣とかね、朝ドラ終わった後の花丸大吉さんが司会してる朝一とかに、朝ドラに出てきた俳優とかがゲストで出ると、大体その朝ドラとか大河とかの話題になるんだけど、大体そこで出てくるのは、この人はすごくアドリブを、とても良いアドリブをしたとか、なんつうんだろうな、こう、台本にないセリフをね、その即興的に、この場面で、なんか、言えたとか、なんつうのかな、その場の、なんか、起点でとっても面白いシーンにできたとか、そういうところを結構、もてはやすような、まあ、紹介が多いんですけどね。
うん、
ちょっとね、そこをいいと、あ、そこだけを、なんだろう、そこをものすごく抽出していいとするっていうことが、すごく疑問があって、で、北川恵理子さんって脚本家いるじゃないですか。
はい。
あの人がね、それは朝一じゃないんだけど、ちょっと僕も詳しくは分かんないんだけど、なんかのバラエティ番組で、昔の北川恵理子さんの作品が紹介されて、で、それに出てた俳優さんが、とてもこのドラマで素晴らしいアドリブをしたみたいな、ような、その、まあ、なんつうの、過去の栄光みたいな話があったらしい、を特集した番組があったらしいんですけど、それに対して多分ツイッターだと思うんですけど、北川さんが、いやいや、あそこは私ちゃんと書いてますよって。反論したみたいなニュースがあってね。僕はやっぱり常に脚本家の方に寄り添ってはいると思うんですよね。いろいろ感想を言ったりとかいうときは。で、そこもやっぱりそのバラエティ番組のその俳優のアドリブ部分をもてはやすっていうのがとても納得がいかないなと、やっぱり。で、それも北川さんもやっぱ思ってたのかなっていうのもあって。
うん、
っていうモヤモヤがね、ずっとあったんですよ。ただそれをどう反論していいのかちょっと分かんなかったなと思ったんだけど、その答えを持ってきてくれたものに出会って最近、
はい、
それが映画の本なんですけど、浜口竜介さんが書いたんだけど、なんか講座を本にしたみたいな、ね、これパナル映画とっていう本があって、これの私まだ第一章しか読んでないんですけど、
僕も今読んでるところなんて多分同じようなもんですよ。
本当？
はい。
これでね、僕のモヤモヤがパッと晴れたみたいなところがあって、それをちょっと今日は喋ろうかなと思ってるんですけどね。あ、ちなみに今回この本のその何だろう、本質的なところは多分僕喋れないと思うので、
はい、
あくまで僕がこれを読んで、いろいろ感じたことっていうことだけなので、 これとてもいい映画を学ぶ人とかもとてもいい本だと思うんで、ぜひこれはちゃんと僕の話を聞いてたとかじゃなくて、ちゃんと読んで、うん、自分で咀嚼してほしい本なんですけど、
まあ、これ僕も読んでるんですけど、うん、全然進まなくてすごい考えながら読んじゃって
そうだよね、わかります、
うん、
これだからね、第1章って言ってもこの本の半分ぐらいまでがもう第1章で、
うんうんうん、
なんか映画講座みたいの3回にわたって開いたみたいですよね、浜口竜介さんが、
はい、
でそれの多分書き起こしなんだと思うんですけど、
そうですね、はい、
ね、でそこでだから実写映画について、だから浜口竜介さんが映画とは何ぞやっていうことをずっと探求してる人で、
うん、
でこの中では多分実写映画について喋ってるんですけれども、まあ要は実写映画に2つ特徴があって、
うん、
記録性と断片性っていう2つ特徴があると、
うん、
で記録性っていうのは、まあある種ドキュメンタリー的な、
うん、
その今起こってることを映像に収めるっていう特徴と、ただ実写映画、まあドキュメンタリーもまあそうなのかもしれないけど、実写映画は特に断片性っていう、その監督がどこを撮ってそれをどこまで使うのかみたいな、
うん、
そういうそのずっと撮ってるわけじゃなくて、撮ってた中のね、はい、一部分だし、その撮ってるカメラの方向によっても全然違うしみたいな、そこでそこがある種大きな、フィクション性であると、
うん、
ね、記録性と断片性という2つで、このドキュメンタリー性とフィクション性っていうのは本来はあまりこういい作用しないというか、打ち消し合うはずの力なんだけど、いい映画というかいいショットっていうのはその2つの力を使ってそれに相乗効果をもたらして、
うん、
もたらしたものがとてもいいショットなんじゃないかみたいなのが多分大枠だと僕が理解した中ではね、
うん、
思ってて、でそこに意味でそのドキュメンタリー性のそのところなんですよ、僕が今回アドリブっていうところでね、要は実写映画、シナリオのある映画に関して言うと、アドリブっていうのは、その、要は、記録性なんですよね。うん、その、なんていうの、こう、本当に、今ちょうどそこが、それが起きたという瞬間を切り取ってる、映してるってとこなんだけど、
うん、
ただし、いいアドリブというのは、ちゃんと適切なシナリオがあって、
うん、
そのシナリオの、指針というか、シナリオが指すものに寄り添って行われてないと成り立ってないって浜口さんはおっしゃってると僕は思っていて、
うんうんうん、
でそれは、浜口さん的に言葉で言うと、叱るべき偶然が起きたものがアドリブだっていうことですよね、うん、叱るべきっていうところが重要で、そこを叱るべきはちゃんとシナリオというものがあるからこそできるんだよっていうことを言ってくれてたんですよ、
うん、
ここに僕はね、あ、そうだよなと思って、で結構まあ浜口竜介さん自身が監督だからいろいろ作るときにも考えるんでしょうけど、要はなんでこう僕が思う、なんだろうな、僕があんまりいいと思わないアドリブっていうのが、役者が見えちゃうアドリブみたいな。
うん、
要はその芝居のその人じゃなくて、
うん、
その役者が、ああ、またやってる、やってるみたいな、その前にも、前の映画でも同じようなの見たしみたいな、
うん、
でまた今回も持ってきたなみたいな。ようなのがあまり僕はいいアドリブだとは思わないんだけど、
うん、
それってこの浜口さんの本で言うと、なんでそんなことが起きるかっていうと、俳優が不安だからって言うんですよ、
うん、
でシナリオ読んでもよく分かんなかったし、でもそこではいどうぞって やってもらった時に何にも出せないんじゃ俳優としてねとても恥ずかしいって多分思ってしまうので、そしたら何か出さなきゃってなるとその人のまあ手癖みたいなのでやってしまうみたいな、
うん、
でも本当にいいアドリブっていうのはちゃんとシナリオを監督も俳優も理解して、
うん、
で その上でその中の発映する空気の中で出てくるシナリオの言葉にはないかもしれないけど、うん、でもここのシナリオがあるからこそ出てきた言葉みたいな、
うん、
そこがさっき言う叱るべき偶然であって、で その例いろんなそうであろうという例の作品なんかがいっぱいこの本にも書かれててね、
うん
うん、そこがねやっぱりそうだよなって僕が思って合点がいったという、だからそこまでちょっと突っ込んでほしいなって僕もそのまあそういう情報番組とかトーク番組に言ってもしょうがないかもしれないけどなんかねやっぱりねなんかこうカットがかかった後も2人でじゃれ合ってるのがいいとかね、例えばなんかそういうのじゃないだろうって僕は思っているんですよ。いたところにこの本に出会ってやっぱりな、まずシナリオがないといいショットは撮れない、いい記録性のあるものも撮れないしっていうことなんだなってっていう感じなんですよ。うん。
いや、すごい読み込んでますね。
読み込みました。で、最近すげえそのいい例を見たなと思って。
うん。
あの、ホットスポットってあるじゃないですか。
ドラマですね。
ドラマですね。でね、あの、まあ、バカリズムの格コメディなんだけど、これも結構ネットで話題になってたんだけど、あるシーンで、鈴木杏さんが、エロ橋っていう言葉を発したんですよね。
うん、
で、これが全く台本にもなくて、
うん、
でもそこがかなりそのドラマのその回では印象に残るとこだったと。で、やっぱりそのネット記事とかだと、鈴木杏すごい、アドリブ力みたいなことになるんだけど、明らかにあのエロ橋っていうのは、バカリズムの脚本、シナリオの指針がなければ出てこない言葉なんですよ。
なるほどね。
うん。こういうことだと思ったわけ。僕は、あの、浜口さんが言っているところっていうのは、その、本番、多分本番でポンって鈴木杏さんの中から出てきたことだと思うんだけど、
うん、
これは全く鈴木杏さんがそのシナリオに対して、あの、全くこう、不安に思ってるとかそういうことじゃなくて、もう本当にそのシーンにのめり込んで、
うん、
ある種もう、そのシーンにおいてはドキュメンタリー性を持ったいろんな会話の中でポンって出てきたっていうところ。
うんうんうん、
で、そこをピッシャッパッと切り取った監督も素晴らしいと思うしね。
うん、
だから、そこがやっぱり僕はさ、最初に浜口さんが言ってる記録性と断片性のいい相乗効果だと思うし、なんかね、本当、まあ、だからこれからもそういうバラエティ見ても、もやもやしないで、ああ、やってるわって思うことも、やっぱできたみたいな。うん。
まあ、そうですよね。だからね、だから今言った例とかも、うん、要するに、どんな作品でも多分それをやっていいってことじゃなくて、あの、もちろんその内容に適したものを入れてるっていう、まあ、とっさの判断だと思うんですけど、入れたっていうことから、多分、なんだろう。多分、それって、まあ、裏話として、アドリブって話が出てきたから、アドリブってわかるものであって、多分、それを知らずに見てると、あの、アドリブってことがわからないんだと思うんですよね、僕らとしては。
うん。確かに、確かに。
うん。そこら辺はね、役者はすごいと思うんですよ。だら僕らがアドリブ、これ、ここはアドリブだっていう思うところも実はアドリブじゃなかったりするっていうのもあるし、あの、もうアドリブばっかやってるような印象の、あの、佐藤二朗って俳優がいるじゃないですか。はい。で、去年、あの、入江優監督の、あの、アンのことっていう作品に、佐藤二朗さん出てたんですけど、 あの作品でほとんどアドリブ使ってないらしいんですよ、あの人。で、僕が去年、東京支部の音声配信で、アンのことのことと話して、で、確かそこで佐藤二朗さんが、慌てて転ぶシーンっていうのがあるんですね。公演かどっかで。で、そこだけが、僕はアドリブなんじゃないかっていうか、勝手にやってんじゃないかってことを言ったら、多分それ聞いてたんだと思うんですけど、入江監督が答えてくれて、あれはアドリブじゃなくて、決め事でやってる。脚本であったって言ったのかな。だから、そこすら、アドリブじゃないんだっていうふうに思ったぐらいだったんで、やっぱり役者ってすごいもんで、どこまでアドリブかっていうのは、見てる方は意外とわからないっていうとこもあるな。
本当に、要はだから、それは多分シナリオがちゃんとできてるからなんですよね、きっと。
うんうん、
やっぱり、本当に、あ、これは完全にこの人の手癖でやってるなって思うのって、やっぱりシナリオ自体にも多分、不備があって、
うん、
で、多分監督も役者もあまり理解できてないみたいな状況なんだと思うんですよね。
うん
うん、やっぱりこのいい現場っていうのは、浜口さんが言ってるのは、お互いにノーも言い合えるみたいな。
うん、
で、そこのノーと言い合った中で、いいなんだ、その2人の接点を見つけるみたいな作業ができるのが一番いいみたいな。なんかちょっとこの本の中で反面教師にしなきゃいけないみたいな作品が出てきて、それはシナリオはよくできていて、役者たちはそのシナリオに沿ってどんどんそのシーンにのめり込んで、そのシナリオのセリフ上にはないけれども、どんどんそのシーンとしては、まあ、正しい方向に向かって いっているような映画があるんだけど、
うん、
それはあまりにもそのシーンにのめり込み、で、監督もそれに、あ、監督も出てたのかな、同じその役者としても、
うん。
のめり込みすぎて、超暴力的になってしまうみたいな、その他に出てる人たちをあまりにもこう、に対して暴力的になってしまうみたいな映画があったらしくてね。
うんうん、
だから、ここの、なんていうかな、こう、そこまで、だから監督も出ちゃったっていうところもあるかもしれないけど、監督と役者の、その、シナリオを理解した上で、でもこれはフィクションなんだ。断片性なものなんだってところもちゃんと理解した上でやらなきゃいけないみたいなね。なんかとてもまあ本当にこれね、ちょっとずつしか読めないですよね。
そうですよ。実際の映画の場面とかで説明してたりするんで、
あ、そうそうそう。
それをまたね、今配信時代だとなんか見れちゃったりするんで、それをまた作品を見てとかやってると全然進まねえなって思いながら今読んでますけどね。うん、
だから理解して、あ、こうなんだろうなと思うと、でも、それが行き過ぎるとこうもなりますよみたいなところも出てきてね。まあそこもだから、結局その映画も、叱るべき偶然の叱るべきってとこは取り越しちゃったんでしょうね。だから叱るべき。
そうですよね。浜口竜介ね、この人本当頭いい人だと思うんですよ。そうそう、だから、僕ら、まあ、ラロッカさんは脚本の勉強したかもしれないけど、うん、僕は何にもその映画の勉強とかしてないわけですよ、撮影とかについて。でも、映画の本とか読んでて、人によっては、読んでて全然わかんない文章ってあるんですね、難しいこと書いてあって。
はいはい。
浜口竜介の文章はね、時間かかって読んでますけど、すごく分かりやすい文章で書かれてるんですね。全然映画を知らない人にとっても。で、多分、普通の映画監督とか、その作り手でとか、まあ、撮影とかカメラマンとかも含めてだと思うんですけど、やってるけど、説明できない、言語化できないような感覚でやってるようなところを、多分この人は、 理路整然と言語化してるんですよね。僕ね、この本、そこがすごいなって思いながら、すごい読んでますね。
確かに。今のアドリブとは違うところで僕が結構うなったのは、カットから消える登場人物の話っていうのがあって、
はい。
要は、これはまあ、どっちかっていうとさっきで言うと断片性の方に入ると思うんですけど、ドキュメンタリーの映画を撮ってるときって、そのドキュメンタリーの主人公であるような人が画面からいなくなったら、見てる人はやっぱ、いなくなっちゃったよって不安になる。だけど、劇映画というか、シナリオのある映画だとすると、主要人物が今いて、画面からスッていなくなっても、見てる人は、きっとまた出てくるだろうなっていう安心感を持ってるみたいな。だからそういうのを使って、いろいろとこう、実写映画はいろんな、そっからね、いろんな、こう、ことができるというような話があって、それを読んだ後に僕は、悪は存在しないっていう、浜口さんの映画を見たら、本当に頻繁に画面から主人公が消えてみたいなあって、で、また戻ってみたいなあとに、そこが気になって気になってしょうがなくなってきちゃうっていう。そこもね、確かに、全然僕らなんかそこは全く意識してないけど、確かに劇映画見てて別にその画面から人がふって消えたら、ちょっとどっかに行ったんだな、でまた必ずその次のシーンではどっかから戻ってくるみたいなのがあるから、いなくなる不安とかはねないけど、でも逆にだからそこを使ってホラーとかもできそうな感じはね。
そうですね。そこの面白さもあるし、要するに、それって、なんでしょうね。僕ら撮影されてるものっていうことを意識することだと思うんですね。なんか、浜口竜介は、なんか、そこにすら、なんだろう、映画の面白さを感じているっていうところがあって、だから、なんだろうな。一つの部屋の場面をいろんな角度から撮ったときに、二つのカメラで撮ってれば、二つの角度から撮れるけど、角度的にカメラが映っちゃうっていう風な角度であれば、そうではなくて、カメラの場所を変えながら撮ってるっていうことを意識するっていうことを言っていて、なんかそこにのすら、だからそこって、撮影してる人がこうやってやって、こういうふうにやって大変だなっていうところだとは思うんですけど、そこにすら、さっき言った、ラロカさんが言ったところのドキュメンタリー性みたいなところを感じて、撮って映画を見るみたいなことを言ってて、とか思って、なんか、あんま、それほど意識してなかったけど、やっぱすごいな、みたいな感じの、面白がり方だなっていうふうに、思っちゃいましたよね。
本当にだからこの本を読んで、その浜口さんの映画見ると、この悪は存在しないだと、車の真後ろより多分カメラついてるような感じで、で、ずっと車の後ろが映ってるみたいな、後ろっていうか、後ろの風景が映ってるみたいな、そんなに、だからというと、そこに何があるわけじゃないんだけど、なんかこの本読んでみると、本当にいろんな意味を考えちゃうみたいな。
はい、どこにカメラを置くのかっていうのと、何の視点なんだみたいなところは、すごい浜口ですが意識してるところだから、そこは面白いですよね。
何の視点なんだろう。結構何回か出てくるんですよね。でも、人の目じゃないし、みたいな。
そう、どっちかっていうと車なんですよね、あれはね。
車のテールランプの目みたいなことですよね。
そうそうそう。車のに視点があるとしたら、車の視点みたいな感じなんですよね、あれってね。
でもそうすると、人がちょっとわーわーいるだけで、ちょっとドキドキしますよね。そこも、だから本当にいろんなこと考えて撮ってんだなっていう。で、そんなことをね、考えると、一昨年かな。我々が東京国際映画祭で見たさ、 ミュージックって映画あったじゃないですか。
お、ミュージック、はい。
あれは実はすごい映画なんじゃないかって僕、
うん、
思っちゃいましたよ、これ読んだら。あの時僕はあの、なんだっけ、カメラマンが間違って場所撮ったんじゃないですか。本当に実際に起こってるような場所じゃなくて、ちょっと斜めというか横映したりとか、あんま関係なさそうな風景映してみたりとか、っていうシーンの連なりだったんだけど、意外とあれはすごい映画かもしれないと僕は今思ってきましたよ。
いいですね。あのラロッカさんの映画を見る視点が広がった感じで、いいね、広がったのか深まったのか分かんないですけど、
どうでしょうね、ちょっとね。で、あのそのミュージックで、だからそのクライマックスに男女のコーラスのシーンがあるんだけど、
うん、
これはあの男の人しか映ってなくて、
うんうんうん、
男の人が歌ってる姿しか映ってないのに男女のコーラスになってるっていうのがあって、あれはね僕本当に印象的だ、いまだに覚えてるんだけど、あれは本当にだからその映画のその断片性っていうのを存分に使ってるんだろうなって思って。
ああ、いいですね。あの、
ね、
まあ要するにその2人の人が話してるときに、
うん、
それぞれの人に、まあ、切り返すってあるじゃないですか。あの、僕とラロッカさんが喋ってるんだったら僕のワンショットをラロッカさんのワンショットっていう風になるっていうときに、あれの時に、まあ、基本は喋ってる人を映すのかもしれないけど、
うん、
たまにそうじゃなくて、その、聞いてる人の側を映してるカットって
ある。あります、あります。
はい。あれとかも、なんでそれを選択したのかなとかいう、まあ、なんか意味があってっていうふうに思ったりするんで、やっぱ、映画見始めとか若い頃ってなんかあんまりそこを意識しないところなんですけど、だんだんそこら辺とかね、意識して見るようになりますよねってところですね。
本当面白かったのは、昔の日本映画とアメリカ映画を比べると、
うん、
アメリカ映画って大きなスタジオで、
うん、
背景をこう、背景を描いてその前で芝居するみたいになるから、基本的にこう一方向のカメラなんだけど、
うん、
日本の撮影はなんか狭い部屋みたいに使うことが多かったから、
うん、
前後左右いろいろカメラを動かして撮ってたみたいな、
うん、
だからそういう事情の違いで意外と日本の映画がその断片性という意味ではアクロバティックだったみたいなね、
うん、だから昔のね、日本の巨匠と言われる人でも意外とカット数が多い監督とかはいるんですよね。やたらその会話のシーンとかでも切り替えしてたりするとカット数がおのずと増えてくるんで、やたらカット数が多い監督ではいるんですよね。
ね、あの、うん、小津安二郎の会話してる二人は実は目が合ってない問題とかね。
ああ、そうそうそう。目線の話とかね。
確かに、ユーチューは僕の方向いてたなって、今思えばとかね。うん、いや、ちょっとね。
二人といる距離とかをね、考えると、変な方見てんな、みたいなことはあるか
もしれない。そうそうそう。
うん、
そう。だから、ね。いろんな、その監督によっても、その、多分、みんな、その、しかるべき偶然を取ろうとして、
うん、
いろんな試行錯誤している中のいろんな工夫みたいのが、全然、だから本当に無意識だったけど、
うん、
ちょっと今回、今後はもうちょっと意識的に見れるのかなっていう感じはして、とてもいい本でした。本当にいい本だと思いました、私は。
はい。あの僕も今読んでる途中なんで、ちょっと。まあ、これ2分冊なんでね、あの2の本もね、ちょっと続けて読んでいきたいと思うので、あのね、これを読んだことによってね、ラロッカさんのあの、ニギン、今お休み中のね、ニギン、ネットフリックスの感想にどう反映されるのかって楽しみにね、ちょっとね、6月の復活を待とうと思いますけどね。
言わなくてよかったら、これ。いや、でも結構今ね、この時点でお腹いっぱい感はあるんだよね。ちょっと今、この段階、とりあえず僕の理解はここまでにして、もうちょっと熟成していろいろ映画見て、
うん、
そんなことをもうちょっとこう学んでから先進もうかなと。
わかります。僕もね、これか、友達に借りて読んでるんですけど、全然読み終わる気配がしないと思いながら読んで。まあまあね、ちょっとね、もしかしたらね、ラロッカさんの映画感想にも反映されるかもしれないので、ちょっとそれを皆さんにもお待ちいただければと。
はい。
というところで、はい。
ちょうどいい感
いや、
じ？
はい、大丈夫です。はい。
ありがと
いや、ちょっとね、真面目な話で始まってどうなるかと思いましたけど、はい。ちょっと、こういう感じで、お休みの間もね、なんか雑談をやっていこうと思いますんで、ちょっとまたよろしくお願いします。はい。というわけで、ラロッカさんとの映画雑談会だったんですけど、まあ、ちょっと4月5月は、ディギンネットフリックスがお休みなんで、いつも、ディギンネットフリックスの最後にやってる、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知を、ここでやってもらおうと思いますんで、ラロッカさんお願いします。
はい。4月のマンスリーシネマトークオーバーシーズ MCTOS はですね、MC8S とは、Netflix の新作映画をオンライン上でみんなで感想を言いましょうという会をやっておりまして、で、今月4月のお題映画は、心抱きしめてというインドネシアの映画で、監督はアンギ・ウンバラさんということで、これはもう配信はされているんですが、まだ僕見てないので、ちょっとどういう映画か分かんないんですけど、まあ、女性が主人公のヒューマンドラマな感じですね。で、インドネシア取り上げるのは多分初めてなんじゃないかと思うので、MCTOS で。そこも含めて、この前、どこだっけな。シリアの横の国なんでしたっけ？あ、レバノンか。レバノンを取り扱ったときは結構レバノン事情なんかも含めて、まあ、その後調べたっていうのもあるんですけど、なんかね、こういろんな国を取り上げると、その国の知らなかったこととかも知れるようになるので、ちょっとこれはもうインドネシアを、そういうところも注目して見ていただいて、で、その日程ですね、MCTOS の日程は4月の24日の木曜日、4月の24日の木曜日の日本時間の21時30分からになります。申し込みをしていただけなくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの X の DM、もしくは、シネマクティックのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はーい。あれですね。今、ちょっと僕調べちゃいましたけど、初めてじゃないかもしれないですね。
ラジアをやってたんだよな。そうだっけ？
ぐるぐるゴキルっていう。覚えてますかね？ぐるぐるゴキル。
なんか、クライムコメディみたいなね。
そうそうそう、コメディ、コメディ。
そうですね。
今回あれが、多分、インドネシア映画ですね。
なんかね、そうか、なんかその辺も分かってないぐらいなね、我々なのでね、我々というか私なのでね。
2020年のマンスリーシネマトークオーエスのお題ですからね。
結構だからネットジックス、インドネシアも扱ってるんですね、結構ね。
そうですね。
まあ、今回はコメディじゃない感じはあるので、結構女性問題がね、ポイントな感じもしてるんですけどね。今だから日本で見てもね、いいかもしれないし。
僕らのあれだな。
やってみ？
ディギン、ネットフリックスでも、僕が選んだフォトコピーっていうやつが多分インドネシアだったんじゃない
ありましたね。
かな。あれ多分インドネシアなんじゃないかな。
そうか。あれも、まあ、クライムサスペンスというか、まあ、クライムヒューマンドラマみたいな感じかな。
やっぱネットリックスやっぱ結構あるんですね、インドネシア映画ね。
フォトコピーはかなり面白かったですよ。
面白かった。こっちの方がよく覚えてんな。ぐるぐるゴキルはもうちょっと僕の記憶の彼方に行ってますけど。
ぐるぐるゴキルはね、ネットリックスの悪い癖が出たのだけは覚えてる。冒頭にちょっと先のシーンだけど。それだけは覚えてるけど、あとは全く覚えてない。 なんか学校の先生が犯罪に巻き込まれるとか、こんな感じじゃなかったかな。
難しいですね。
まあ、多分、じゃあその MC トヨスではね、その映画を、支持するかしないかみたいにやるけど、多分、ゴルゴル5キロは支持しなかったと 思います。覚えてないけど。
はい。ちょっとね、そういうわけで、インドネシア意外とね、話してる国なんですけどね、ぜひね、マンスリーシネマトーク OS の方にも参加してもらって、ラロッカさんの感想にね、浜口竜介の影響が出るかどうかも、ちょっと、聞いてほしいなってとこですよね。
だから、ウンバラ監督がね、どんなショットを見せてくれるか、ですよね、きっとね。
そのね、視点の感想が聞けるかもしれない、ね。
あのね、毎回それで見ると疲れそうな気がする。たまにでします。はい。
はい、ありました。はい。というわけで、ね、リングちょっとお休み中ですけど、こうやって雑談会とか、マウスにシネマトーク OS の告知をやっていこうと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。はい、というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。